皆さんおはようございます。私はこの大使ブランチの日曜日の誠実の礼拝は初めて出席させていただきます。集会には何度か出たことがあるんですけれども、礼拝は初めてでして、今朝こうやって礼拝に出席させていただきながら、十数年前に南米のドミニカ共和国に行って、そこで現地の人たちと礼拝を捧げた時のことを思い起こしました。向こうの言葉で、言葉は分からないんです、メッセージも分かりません。でも礼拝を一緒に捧げて、通訳の方から少し通訳していただいたメッセージを聞いたりしたんですけれども、そこで、あ、言葉は違うけれども、国も文化も違うけれども、同じイエス様を礼拝しているんだなということがはっきりと分かりました。そして今日ここでこの大使のブランチの礼拝に出席しながら、今ここに教会が建て上げられようとしているその途中ですけれども、月に3回の礼拝がここで守られている、ここで私たちのために十字架にかかってくださり、よみがえって今生きておられるイエス様を喜ぶ、その喜びが捧げられているんだなと本当に嬉しくなりました。今朝は、今教会では月間予定表に毎日読む聖書の箇所が一応あるんですが、その新明記が今の聖書の箇所なんですね。その新明記から今日はメッセージをさせていただきたいと思います。主の宝の民、主の聖なる民という題でお話しいたします。先ほど読んでいただきました聖書の言葉、これを語ったのはモーセという人です。モーセはこの今日読んだ言葉、この40年前にエジプトで奴隷として苦しめられていたイスラエルの民の救いのために、神に任命されてイスラエルの民の先頭に立って、このイスラエルの民を導き出した人です。このモーセに率いられて、神様ご自身の力ある銃の災いと、また分けられた海を通り抜けて、イスラエルはエジプトから救い出されました。エジプト脱出から40年後、今モーセは目の前に集まっている全イスラエルの人々、大群衆を前にして、神と民との間に立って、心に湧き上がる感動と力強い確信に満ちて、この言葉を語ったのです。あなたの神、主は今日、これらの掟と定めとを行うようにあなたに命じておられる。あなたは心を尽くし、精神を尽くして、それを守り行おうとしている。今日あなたは、主があなたの神であり、あなたは主の道に歩み、主の掟と命令と定めとを守り、御声に聞き従うと断言した。今日主はこう明言された。あなたに約束した通り、あなたは主の宝の民であり、あなたが主のすべての命令を守るなら、主は賛美と名声と栄光とを与えて、あなたを主が作られたすべての国々の上に高く上げる。そして約束の通り、あなたはあなたの神、主の聖なる民となる。あなたは主の宝の民である。またすべての国々の中で神の聖なる民となるのだと、高らかに誇りを持って神ご自身の宣言をモーセは代弁しています。そしてこの主の前に心を熱く震わされたその民が、モーセの言葉に、その通り、私たちは主の掟と命令と定めに従います、守り行いますと答えている。そんな情熱的な神と民とのやり取りが目に浮かぶようなシーンです。叙勲式というものがあります。叙勲式、 国が個人に対して勲章を与える式です。あなたはこの国のためにとても重要で素晴らしい功績を残したので表彰します。あなたはこの国の誇りです。あなたはこの国の宝です、と言って勲章を与えるのです。そして国はこれからもその人が世界に誇る素晴らしい宝として今まで以上に素晴らしい功績を残してくれることを期待します。イスラエルも同じように作り主なる神様の前に何か素晴らしい功績を残したので、褒められるようなすごいことをしたので、あなたは主の宝の民であると言っていただいたのでしょうか。いいえ、違います。それどころか全く反対です。実はエジプトから救い出されてからの40年間、イスラエルは救い出してくださった主を信頼せず、文句ばかり言って主に逆らい通しました。例えばこんなふうに、エジプトから救い出された後、主はイスラエルの民が守るべき戒めを与えるためにモーセをシナイという山に登らせて40日間山にとどまらせました。モーセが10日経っても20日経っても山を降りてこないので、イスラエルの民は不安になりました。モーセはどうなったんだろう、主は私たちを見捨てたんじゃないか、そう思ったイスラエルの民は自分たちの持っている金のアクセサリーを集めて火で溶かして、その溶かした金で子牛の像を作って、それを自分たちの神様にしようと決めたのです。主は怒りました。また150万とも言われるたくさんの人たちが荒野を旅する間、主は天からマナと呼ばれるパンのような食べ物を降らせ、うずらの大群を空から運び、民が飢え死にすることのないようにしてくださいました。けれども彼らは毎日毎日同じ食べ物で飽き飽きした。主は私たちを荒野で飢え死にさせるためにエジプトから連れ出したのか。ああ、エジプトに帰りたい。エジプトで奴隷でいた方が良かったと、神様に不平と不満をぶちまけました。主は怒られました。また、主がイスラエルの民が豊かに安らかに住むことができる場所として与えようと、約束してくださったカナンという地に彼らが着いたとき、彼らは12人を選んで偵察に行かせました。12人がカナンの地に行って調べてみると、主がくださると約束してくださったカナンの土地はとても豊かで、たくさんの穀物や果物が取れることが分かりました。がそれだけではなくて、そこに住んでいる人たちもとても大きくて強そうだったのです。自分たちはあの人たちに殺されてしまう、主は自分たちをあの大きなカナン人に殺させるために私たちをここまで連れてきたのかと、とても怖がって主を疑いました。主は怒られました。主は大いに怒られて、偵察に行った40日間の1日を1年と計算して、40年間あなた方はこの約束の地に入ることができない、あなた方は40年間荒野を旅するのだ、そして今成人している者たちは生きて約束の地カナンに入ることができず、荒野を旅することになるのだと言われます。そしてその荒野での40年間も何回も彼らは主を疑ったり不平を言ったり、偶像の神に心を奪われてしまったのです。イスラエルの民は主の宝の民として表彰してもらえるような優秀な民ではありませんでした。むしろ逆でした。この同じ申命記の9章にはこのように書いてあります。9章の7節には、 このところに来るまであなた方は主に逆らい同士であった。9章の5節には、あなたは正しくもなく、またあなたの心はまっすぐではないと。もうイスラエルの民は最悪だったんです。すぐに不平を言うし、ちょっと危険がやってくると怖がってすぐに主を疑うし、他に良さそうなものを見つけると主を捨てて他の偶像の神に行ってしまう。それなのに、正しくないのに、逆らいっぱなしなのに、主はあなたは私の宝の民であると言われるんです。どうしてでしょうか。なぜなら、彼らはもうすでに宝の民だからです。イスラエルの民が何をしようと、また何をしなくても、彼らは主の宝の民なんです。主は彼らがエジプトの奴隷になるよりもずっと前から彼らをご自分の宝の民にすると決めておられました。最初にアブラハムという一人の人を選んだ時からずっとです。主は一人の人アブラハムにこう言われました。私は主である、私に従いなさい。あなたが私に従うなら、私はあなたを大いなる国民とする。なっていますね。今一人の人からイスラエルという大きな民族、大きな民になっています。そして続けて主はこう言われました。私はあなたとあなたの子孫とを祝福し、私はあなたとあなたの子孫の神となる。つまり、何かすごいことをしたから主が喜ばれることをたくさんしたから主の宝の民になるのではなくて、すでに最初から主の宝の民なんです。だから逆らっても裏切っても宝の民よと呼びかけられる。私のところに戻ってこい。あなたは私の民なのだから、あなたは私をあなたの主としなさいと呼び続けられる。あなたが私に帰ってくるなら、私はあなたを許す、いやもう許しているから帰ってきなさい。そして私の宝の民らしく私の命令を守り行いなさい。こうやって主は何度でもアブラハムに約束した、あなたの子孫を祝福する、私はあなたとあなたの子孫の神となるという最初の約束に戻ろうとされるんです。許してくださる神が神なら、許される民も民です。40年もの反逆にもかかわらず、あっさりと主の許しを受け取って、主よ、あなたこそ私たちの神であり、私たちは主の道に歩み、主の掟と命令と定めとを守り、御声に聞き従いますと断言したというんです。厚かましいという気もしますが、何度も何度も主を裏切った自分たちのことを諦めず、見捨てることなく、何度でも許して関係を回復しようと迫ってこられる主の言葉に、民の方も数えきれない失敗にもかかわらず、あなたに従いますと言っちゃうんです。そんな主と主の民の関係が主とイスラエルのやり取りの中に見えます。主の熱烈な民を追い求める愛は、主の民を主の声に応えさせてしまうんです。いやでも、私たちはあんなにあなたに逆らい続けてきたから、あなたの命令を守るのは無理かも、宝の民にはなれないと思います、無理ですよ、遠慮しときますとは言わないんです。主よ、あなたはこんな私たちを許してくださるんですね、それなら私たちはあなたに従います。このイスラエルの民の大胆さというか厚かましさ、これは私たちが真似をするべき良いお手本であると思います。イスラエルの民は40年の不従順と不信仰にもかかわらず、 あなたの掟と命令と定めを守ります、あなたに従いますと答えましたが、彼らが守り従いますと断言した掟と命令と定めとは一体何なんでしょうか。聖書では他の言葉では戒めとか律法とも呼ばれていますが、旧約聖書の最初の方にある出エジプト記、レビ記、またこの申命記には、主がイスラエルの民に守りなさいと言われた決まりや命令がたくさん書かれています。皮膚病になった時の身の清め方、弱い者や貧しい者に親切にすること、7年ごとに借金を免除し奴隷を自由にすること、結婚や夫婦親子関係について、食事について、仲間に親切にすること、占いや魔術の禁止、正しい裁判をすること、生贄の捧げ方、礼拝の方法、そして種の撒き方や、家を建てるときには屋上から人が落ちないように手すりをつけることまで、本当にたくさんの命令が書かれています。それらの命令の目的は、主の民の体や心が守られ、彼らと神様との関係、また彼らの周りにある人間関係が正しく守られるように心配りがされています。そして愛があり、正義が重んじられています。それらの命令の一つ一つは、イスラエル人の生活のあらゆる面に関係しています。ということは、主の掟を守ろうとするとき、彼らは生活のあらゆる場面で主の命令を思い起こすことになります。つまり彼らは日常生活のあらゆる場面で、いつも主が私にしてほしいと願っておられることは何だっただろうかと考えながら、主の心に応え従いながら生きるように招かれているということです。主の戒めを守ろうとするとき、心を主に向け、この方を私の生活の、そして私の人生の主として覚えて意識することになるはずなのです。この関係こそが主がその民に求めておられるものです。イエス様は言われました。このたくさん書かれている戒めを一言で言い表すなら、それは全身全霊で、あなたの全存在で主を愛し、また自分を愛するように隣人を愛することですと。神を愛し隣人を愛する、それは神への愛を貫きながら神の心を知ってこの世界と関わって生きるということです。主の掟と命令と定めと言われると、私たちは律法という言葉を思い出します。旧約聖書に書かれているたくさんの覚えきれない神様からの命令、イエス様を妬んだパリサイ人たちが守り、守れない人たちを裁いたあの律法、何かこれを守らないと裁かれる、律法を守れないから救われない、そんなイメージが強いと思うのですが、実はイスラエルの民はそのように理解してはいないようです。主の宝の民とされた自分たちが、主の宝の民としてふさわしく生きる道が律法を守ること、そしてそれは幸せの道だから、私たちは主の命令と掟を喜んでいます、そんな感じなんです。ですから詩編、特に詩編の119編を読んでいると、主の教えを喜ぶ言葉があちこちにたくさん書かれています。アウトラインの裏側にも少し書いていますけれども、 詩編によると、主の命令、主の教えは魂を生き返らせるものであり、人の心を喜ばせるもの、幾千の金銀にも勝るもの、どんな宝よりも楽しんでいる、そのようなもの。だからこそいつも待ち望んでいるものであり、苦難と窮乏とが私に襲いかかっている時でさえ、それは私の喜びだというのです。そして守れるように助けてくださいと言い、あなたの掟を私に教えてくださいと言っています。面白いですね。数えきれないほど失敗して罪を犯し、その度に許されたイスラエルだからこそ言えるんですね。あなたの命令に従うことこそが私たちに本当の、そして永遠の幸せを与えるものです。そしてそれを守るのは自分の力では無理です。でもあなたは私がそれを守れるように教えてくださり、助けてくださる優しい方です。主を教えてください、助けてください、守らせてください、あなたの命令は私の喜びですから、と。神の掟と命令というものは、本来ならば人の心を喜ばせ、人が待ち望んでいる、そのようなものに違いない。そのような思いは全ての人の心の深いところにあるのではないかと思います。先日、以前私が働いていた職場の方と久しぶりにお会いして、楽しい食事の時間を過ごしました。その方が言うんですね。私にいろいろ質問してきました。教会で働いているのどうなのとか、いろいろ聞いてきたんですが、その中でその方がおっしゃいました。自分の友達はコーラスを習いに行っているんだ、その4分の1ほどの人たちはクリスチャンらしい、友達はそうじゃないんだけれど、その友達はもう長らくそのコーラスに通っているけれども、一向に救われない、変わらない、クリスチャンは改宗を進めないのか、と聞かれたんですね。そしてその友達はすごく性格が悪いんだ、救ったらなんかかわいそうやないか、と言うんです。まあ性格が悪いというのは、その人のいつもの冗談めいた話の仕方だと思うんですけれども、何か神様がいるなら人は変わるんじゃないか、神には人を正しい方向へと向かわせる力があるんじゃないか、そう考えておられるのを感じました。またその人は言うんです。私は元旦に初詣に行くけれども、お賽銭入れて今年一年幸せでありますように、と。そんな祈りはしないと言うんですね。自分はお賽銭入れて、こうやって自分が生きていることを感謝します、この一年誰かの助けになるように頑張りますので、よろしくお願いします、と祈っているんだそうです。そして言うんですね。何もせんで祈ってじっとして、私にええことしてくださいって言って待ってるだけっておかしいやろ、って言うんです。神さんに祈ったら次は自分が何かするべきちゃうんか、って私に言ってくるんですね。その通りです、と思いました。実のところ、主がイスラエルの民に与えられた命令、正しく裁くことや、弱い者や貧しい人を助けること、愛を行いに表すこと、それらは本当は全ての人が心の底で求めている喜びのようなものなのだと。さて、そのような本来は全ての人の心を喜ばせるような主の戒めも、主の愛を見失うときに喜びでなくなります。どこまでも愛してくださる主から心が離れるとき、主の戒めはただの重荷になります。本当は私たちの喜びであるはずの主の命令が、何か守らなければいけない冷たい決まりになってしまう。喜びだったはずが、守ることができなくて重荷になる。守ることそのものが目的になってしまって、それを与えてくださった神様の愛の心を見失ってしまう。そうするときに、それは自分を裁いたり、人を裁くための 無機質な物差しになってしまいます。自分が主の宝の民であるという喜びを見失ってしまいます。そうではないんです。主の定めと命令には作り主なる神様のこうしようという決心が表されています。私たちを愛の中に生かそう、主と同じように思いやりと憐れみを持って生きるようにしよう、公平と正義を行う者として生かそう、許される喜び、助けられる喜び、愛される喜び、偽りが退けられ正しさが認められる喜び、それらの喜びがいつも神と人との間にあるように、そして人と人との間にもあるように、そこにこそ人々の幸せがあるのだと主は確信し、その幸せの中にあなた方を生かせようという決心がこれらの命令の中に込められているのです。主の戒めには愛が満ちているから、これが喜びになるんです。だからこそ主はご自身がこの戒めを定められたものとしてふさわしく、イスラエルを奴隷から解放してくださいました。そして40年間逆らい続けたイスラエルを正しく裁きつつも許し、何度も呼びかけ教え助けてくださいました。飢えることのないようにアルノでの40年間食べ物と飲み水を与え続けてくださいました。イスラエルは救い主である神に対して自分たちがどれだけ不忠実だったかを知ると同時に、神がどれだけそんな自分たちを愛してくださっているのか、この戒めに込められた深い神の愛の心を知ることができました。あれだけ何回も繰り返し主を裏切り不平不満を言ったにもかかわらず、私の宝の民と呼び続けてくださる主、今日主がもう一度私の掟と定めを守り行えと命じられるなら、今日私はあなたに従いますと言ってしまうじゃないですか。イエス・キリストの十字架以来、主はすべての人に、あなたも私の宝の民なんだと呼びかけておられます。無神論者にも、仏教徒や神道の方やイスラム教徒、その他あらゆる宗教の人たち、そして神様がいるかどうかなんてわからないし考えたこともないという人にも、私があなたに命を与えた作り主なる神である、私はあなたを愛している、あなたは本当は私の宝の民であるべきなんだ、あなたは私の宝の民とすること、それが私の願いだ、だからこの私を唯一まことの神主としてあなたの人生に迎えてくれないか、そうすれば私はあなたの神となり、あなたは私の宝の民となる。そしてイエス様の十字架から約この2000年の間に、あらゆる国の人たち、あらゆる宗教の人たちが、この作り主であり救い主であるお方を唯一まことの私の主として、その心と人生に迎えています。その仕方は様々です。先日礼拝の後の昼食の時に、どうやってイエス様を唯一の神様であると信じるようになったかとみんなで話していました。ある人はずっと長い間、自分は自分の見た目が自分の見た目が美しくないことや、いろんなことを上手にできない、そんな自分に大きな劣等感を持っていたのだそうです。自分なんかダメだと思っていたそうです。けれども聖書の言葉に触れて、そうではないんだ、自分はこのまんまで宝のような存在なんだ、そして愛されているんだと知った時に、 私をこんなふうに愛してくださるこの方こそ誠の神様だと分かって、この方を私の人生の主として受け入れようと決心したそうです。またある人は、自分の人生は自分のものと思って生きてきたけれども、ある時聖書の言葉に触れて、自分のこの命は作り主なる神様がくださったもので、この命も人生も自分のものではないんだ、神様がくださったものなんだ、預けてくださったものなんだ、好き勝手にしてはいけないのだなと知った時に、この方こそ本当の神様だと分かったのだそうです。またある人は、自分の犯した罪と悪に苦しんでいた時に、イエス・キリストの十字架の許しについて聞き、こんなに大きな自分の罪を許すことができるのは、私のために死んでくださった神だけだと、この方を誠の神、主であるとして自分の人生に迎えられたそうです。それぞれにこの方を主として受け入れたきっかけは違います。この方こそただ一人生きておられる神なんだと分かったポイントはいろいろと違いがあるかもしれませんが、神がおられると分かった時、全ての人は神の前では自分は罪人であったんだと気づくことができます。法律を破ったことがあるかないかとか、あの人の方が悪いことをしたではないかということではなくって、人間をはるかに超えた神様という存在がいるのだと分かった時に、この神をないがしろにして自分を自分の人生の主人とし、自分が自分の人生の神であったことに気づいて、ああなんと愚かだっただろうかと悔い改める思いが起こされます。そうして皆が私の罪の身代わりに十字架に死んで3日目によみがえられたこのイエス・キリストを信じて、この方を主としていきます。そうやって私たちは主の宝の民となりました。そして主の宝の民は主の掟と命令を守り、そのようにする中でこの世界に主の正しさと素晴らしさを表す主の聖なる民となります。いつも主は今日と言われます。今日あなたは私の宝の民である、そして私の戒めを守るあなたは世界に対して主の聖なる民となるのだと言われています。いつも今日と言ってくださいます。どんなに失敗したとしてもそんなの関係ありません。あなたは私の宝の民なのだから、とにかく私から離れてはいけない。あなたが私をあなたの人生の主とする限り、あなたは私の許しの中にあるのだ。失敗しても罪を犯してしまっても、そこから私に従いなさい。いつも何度でも私に従いなさい。私は何度でもあなたに立ち上がる力を与え、私の戒めに従うことができるように助けよう。それはイスラエルの歴史を見るとよくわかります。あなたはただ私をあなたの人生の主とし、私を愛し、私の戒めを喜びなさい。これが主のイスラエルへのメッセージであり、今を生きる私たちへのメッセージでもあります。イスラエルはこの後の歴史においても、自分たちをエジプトから力強い御手で救い出してくださった主を疑い、不平を言い、また他の者に心を奪われて主を捨てました。しかし主は再び、いいえ何度も今日という日を与えてくださいました。一度この方を主とした民を諦めることができないお方なのです。あなたは私の宝の民ではないか、あなたは私を主としたではないか、私のところに戻ってこい、 私たちが何度失敗しても、もうこんなんじゃダメだ。イエス様も私を見限るに違いない。私には主に従うなんて無理だ、などと思っても、主はあなたを諦めません。あなたは私の宝の民であると、主はおっしゃいます。あなたの神主は、今日これらの掟と定めとを行うようにあなたに命じておられる。それならば、今日私たちは主の道に歩み、主の掟と命令と定めとを守り、御声に従うと断言しようではないですか。私たちは過去を振り返ってできなかった自分を責める必要はありません。主が許してくださったのです。また未来を思って失敗を恐れたり不安にならなくてもいいのです。死から復活された主が共におられます。私たちは主の宝の民であり、世界に対して主の聖なる民となるのですから。一言お祈りをお捧げします。愛する天の父なる神様、私たちを愛して愛してやまない主よ、あなたのお名前を褒めたたえます。私たちを見て、私の宝の民と呼びかけてくださる主よ、ありがとうございます。私たちは天地万物を作られた全能にして、また清いお方である神の宝と言われるような、そのような何か素晴らしい行いなどは何一つできなかったようなものです。むしろ自分を主として自分勝手に生きてきたようなものです。過ちを犯し、人を傷つけ、また時に自分を恥ずかしめたようなものです。それなのに、私たちを宝の民と呼んでくださるあなたを、私たちは心から愛し感謝を捧げます。あなたは私の宝の民であると、私はあなたをそのようなものとして命を与えた。私のところに帰ってきなさい。いつも私を主としていなさい。私はあなたを愛しているのだから、私はあなたを宝の民としたのだから、私はあなたを通して私が神であることを表したいと願っているのだから、とおっしゃってくださっています。私たちは力足らずな不完全なものですが、あなたがいつも許し、あなたがいつも私たちを呼んでくださるので、あなたに従って行きます。もう明日には失敗しているかもしれませんけれども、またそこからあなたを見上げて立ち上がることができます。あなたはいつも私たちを見つめ、愛の眼差しで見つめてくださり、いつも許しの御手を広げてくださっていて、いいよ、そこから私に従えばいい。私があなたを守り支え力を与えよう。恐れなくてもいい。一歩ずつ私と一緒に生きていこうと、あなたは招いてくださっていますから、ありがとうございます。あなたが私たちの心に書きつけてくださったあなたの戒め、愛や正義、それらを行っていくことができますように。またあなたを愛し続け、礼拝し続けていく、その喜びの中に私たちを置いてください。この大使の地で、この大使ブランチが本当に宝の民、この地の聖なる民として、あなたによって今ここに置かれていることを心からありがとうございます。この民を通してあなたの素晴らしさが表されていきます。神が愛であること、 神は許してくださるお方であること、神は私たちが何ができたからにかかわらず豊かに与えてくださる方であること、私たちを通してこの地で豊かに表してください。私たちもあなたの戒めを守り行い、そのようにあなたのご栄光を表していきます。それが私たちの喜びです。この喜びがこの地の人々に広げられていきますように、この祈りを愛するイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。